はい、皆さんこんにちは、内藤です。ここをですね、10日、前回の投稿が10日だったんですけども、ちょっとこの間ですね、私の個人的な、ちょっと出来事があってですね、9年半ですね、一緒にというか生活していた愛犬がですね、亡くなってしまい、これもですね、10日、約10日前に、突然余命宣告を受けて、東京と山梨、実家が山梨なんですけども、ここ数日はもう山梨と東京を行き来して、看病してきたんですが、一昨日の夕方にですね、私の腕の中で、亡くなって、今日ですね、無事に葬儀、火葬、納骨までですね、一通り終わり、一段落したところです。で、その間にですね、この3日間に、滋賀県では、16歳の少年がですね、15歳の少年を、暴行を加えて、死亡させた事件があったり、あとは三重県の方では、16歳とこの少年と17歳の少女ですね、14歳の少年に暴行を加えて、その14歳の子は現在も意識不明の重体、ということでですね、10代の子たちのこういった暴行事件、がありました。でですね、この私の今回のその愛犬が亡くなったこともそうなんですけども、命って本当に、尊いですし、儚いですよね。で、私も自分の父親を目の前で、水難事故で亡くしていることも、見てきてますし、5年前には、仲の良かった親友をですね、いつも通り電話で話した4時間後に、亡くしている経験もあったり、あとは両祖父母も亡くしていますし、今までですね、今回の愛犬と、あと前回4年前にも亡くなった愛犬もいますし、あとは警察官時代に、経験してきた命の部分ですよね。自殺ですとか、事故死、交通事故や水難事故とか、あとは殺人事件だったりとか、いろんなあらゆる死と向き合ってきて、直接向き合ってきたり、でそういった遺族とかですね、加害者とかと直接接してきた経験からしてもですね、生きてるうちにどれだけ、行動していけるのかっていうところが、この非行構成っていうところにもすごく重要になってきます。で、子供のですね、状況、親御さんも含めてなんですけども、時々刻々と変わっていきます。で、まだ大丈夫かなって思っていた子供の状態がですね、あっという間に変わっていくっていうことはよくあることですので、時間を置いて様子を見て、見ればなんとか大丈夫かなっていう考えは、非行においては捨てた方がいいっていうふうに考えておいてください。で、その理由としては、ご自身のお子さんが、加害者となる可能性というものはありますけども、被害者となる可能性も十分にありますので、命あるうちにですね、お互いが命あるうちにどれだけ向き合っていくのか、そこをですね、今一度考えていただきたいなというふうに思います。で、私自身もですね、ここまで早く愛犬が旅立っていくとは、思ってもいませんでしたし、かといってどっかで覚悟もしていた自分もいました。いつどうなるかわからないっていうのは、11歳の時に自分の父親からも学んでいますし、それは、そういった経験がない方々よりかは意識は常にしている方ですので、いつどうなってもおかしくないように、大丈夫なように、常に考えて、行動していくっていう姿勢をですね、ぜひ、子供よりも倍以上生きている親御さんたちには、親としてだけじゃなくて人生の先輩として、そういった生きる姿勢をとかですね、現実から目をそらさないこと、目の前の問題から、逃げずに向き合っていくことということをですね、ぜひ、行動で、示して、いただければというふうに思います。ということでですね、もし、夜中とかそういった時間とかでもですね、お一人で悩むくらいであれば、私の方に連絡をください。ただし、ですね、100% 出られるっていう確証はありませんし、他の方の対応してる ので、すぐに、対応ができるとは限りませんけども、連絡、着信とかですね、メールを残しておいていただければ、必ず折り返しですね、ご連絡しますので、ぜひ、一緒に取り組んでいければというふうに思います。それではまた。